お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書3章23節から27節と4章5章、そして6章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル3章の学びをしていますが、エゼキエル書3章の23節。私はすぐ谷間に出て行った。するとそこに主の栄光が、かつて私がケバル川のほとりで見た栄光のように現れた。それで私はひれ伏した。神様の栄光という主題はエゼキエル書の中に繰り返し出てきます。ところで栄光とは何なのでしょうか？栄光とは目で見ることができず、何か不可解なものだという人たちがいるかもしれません。でもそれは全く違っています。栄光とは私たちの五感のすべてに感動を与えるものです。栄光には大きさがあります。それはどのくらい大きいのでしょうか。栄光の大きさは無限の空間の大きさだと言えるかもしれません。神様の御言葉には次のように書かれています。詩編19編の一節。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。神様の栄光は私たちが住んでいるこの広大な宇宙の中に見られるのです。栄光にはまた美しさもあり、装飾と関係があります。イザヤ書63章の一節で主は、その着物には意向がありと書かれています。主はご自分の着物でしっかりと着飾り、そこには意向があり、そのお姿は美しく、そして素晴らしいのです。また栄光には威厳があります。ですから詩編8編の一節は宣言します。私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。これは神様の威厳です。それは輝かしく、明るく、高価で純粋です。最後に栄光は、誉れと威厳とを示します。ダニエルは次のように言いました。ダニエル書5章の18節。王様、意図高き神は、あなたの父上、ネブカデネザルに、国と偉大さと、光栄と権威とをお与えになりました。まさに神様の皆自体が神様の尊厳とご栄光とを示しています。エゼキエルはまさにそのような主の栄光を見たのです。エゼキエル書3章の24節から25節。しかし霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。主は私に語りかけて仰せられた。行ってあなたの家に閉じこもっていいよ。人の子よ、今あなたに縄がかけられ、あなたはそれで縛られて彼らのところに出て行けなくなる。普通の解釈は、敵が彼を家から連れて出ることができるようにエゼキエルを縛るというものです。でもエゼキエルは家に留まっていたかったのです。彼らがエゼキエルを縛っても彼は出て行きません。多くのことを話す代わりにエゼキエルは神様が自分にお与えになった例え話を演じていきます。これはその一つです。彼は家の中に入って鍵を閉めます。なぜでしょうか？それは神様がこの反抗的な民を拒絶されたことを示すためです。エゼキエル書3章の26節から27節。 私があなたの舌を上顎につかせるので、あなたは話せなくなり、彼らを責めることができなくなる。彼らが反逆の家だからだ。しかし私はあなたと語るとき、あなたの口を開く。あなたは彼らに、神である主はこうおせられると言え。聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らが反逆の家だからだ。エゼキエルの務めは、神である主はこうおせられるということだけです。二章七節に戻ると、次のように書かれています。エゼキエル書二章の七節。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、あなたは私の言葉を彼らに語れ。エゼキエルは神様の御言葉をこのような頑なな人々に述べ伝えるべきなのです。彼が話すのは、この人々に話しかけるべき時だけのことで、他の時には彼は口を開くべきではありません。彼は彼らに神様の御言葉だけを語るべきだったのです。さて、エゼキエル書4章の学びに入りますが、4章と5章では、エゼキエルは特定の印を使い、特定の例え話を民の前で演じてみせます。この時にはエルサレムはまだ破壊されておらず、偽預言者たちはイスラエルの民に平和が来ると語っていました。彼らはすでにバビロンの捕囚となっているユダヤ人たちは、間もなく自分たちの土地に戻ってくると言っていました。しかしエゼキエルは、彼らは帰ってくることがなく、エルサレムは破壊されると彼らに語ったエレミアの言葉を再確認します。イギリスのジャーナリスト、G.K. チェスタトーンの20世紀初期の著作の中には、次のように書かれています。今は平和主義の時代ではあるが、平和の時代ではない。残念ながら歴史全体を通して人間は1万5000もの戦争に関わり、8000余りの平和条約を結んできました。それでも人間は5、6000年の歴史の中で2、300年以上の本当の平和を満喫したことはないのです。好むと好まざるとに関わらず、人間は好戦的な非造物です。パウロは第一テサロニケ人への手紙の5章3節の中に次のように書いています。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。唯一の平和の君は主イエス・キリストだけなのです。エゼキエルはこの人々に、この先どんな平和もなく、エルサレムは破壊されるのだということを示します。エゼキエル書4章の一節。人の子よ、一枚の粘土板を取り、それをあなたの前に置き、その上にエルサレムの町を掘りつけよ。この当時粘土板は彼らの筆記用具でした。バビロン人たちは自分たちの記録を残すために粘土板を使いました。近年とても多くのこのような粘土板が発掘されています。彼らはその上に物を書いたのです。それらの粘土板はほとんど正方形に近く、だいたい30センチ×35センチくらいの大きさでした。エゼキエルがすべきことは、その粘土板にエルサレムの町を描くことでした。それから彼は町がこれから破壊されることを示すために、その粘土板を壊さなければなりませんでした。エゼキエル書4章の3節。また一枚の鉄の平鍋を取り、それをあなたと町との間に鉄の壁として立て、あなたの顔をしっかりとこの町に向けよ。この町を包囲し、これを攻め囲め。これがイスラエルの家の印だ。 さて、エゼキエルは鉄の平鍋を取り、それを自分自身とエルサレムの絵の間に置かなければなりません。それは神様がご自分とエルサレムの町の間に壁を置かれたことを示すためでした。町の崩壊は避けることはできませんでした。粘土板の印はエルサレムの包囲を演じました。また平鍋の印は神様の裁きの苦難を示しました。民が恐ろしい苦しみを通るべきであるという神様からのメッセージです。三つ目の印は、さらにエルサレムに与えられる罰を説明しています。三つ目は、汚れたパンの印です。エゼキエル書4章の9節から13節。あなたは小麦、大麦、そら豆、レンズ豆、泡、裸麦を取り、それらを一つの器に入れ、それでパンを作り、あなたが脇を下にして横たわっている日数、すなわち390日間、それを食べよ。あなたが食べる食物は、1日分20シェケルを測って、1日1回、それを食べよ。あなたの飲む水も、1日分1品の6分の1を測って、それを1日1回飲め。あなたの食物は大麦のパン菓子のようにして食べよ。それを彼らの目の前で人の糞で焼け。それから主は仰せられた。このようにイスラエルの民は私が追いやる国々の中で彼らの汚れたパンを食べなければならない。このような指示はどのような人にとっても耐えられないものですが、エゼキエルにとってはこれに従うのは特に困難でした。なぜなら彼は祭司であり、決して汚れたものを食べたことはなかったからです。14節。そこで私は言った。ああ、神主よ、私はかつて自分を汚したことはありません。幼い時から今まで死んだ獣や野獣に裂き殺されたものを食べたことはありません。また生贄として汚れている肉を口にしたこともありません。でもこれはエルサレムの崩壊の時に人々が経験するはずの飢饉に関する主からの印となるべきものでした。偽預言者たちの続けての約束にもかかわらず、町と民は失われようとしていたのです。そしてこれから様々な印は来たるべき恐怖を説明していたのです。さて、エゼキエル書5章の学びに入りますが、5章はエゼキエルがまたもう一つの印を演じることから始まります。一節から三節。人の子よ、あなたは鋭い剣を取り、それを床屋のカミソリのように使って、あなたの頭と髭を剃り、その毛をはかりで測って等分せよ。その三分の一を包囲の期間の終わるとき、町の中で焼き、また他の三分の一を取り、町の周りでそれを剣で打ち、残りの三分の一を風に吹き散らせ。私は剣を抜いて彼らの後を追う。あなたはそこから少しの毛を取り、それをあなたの衣の裾で包み。神様からのこれらの指示はどのような意味があったのでしょうか。エゼキエルは自分の髪の毛と髭を剃らなければなりませんでした。祭司にとってはこれは普通のことではありませんでした。ですから祭司エゼキエルが公共の場所で髪の毛と髭を剃るのを見物するために人々がその周りに集まったのではないかと思います。剃り終わった後、エゼキエルは毛を注意深く三つの部分に分けました。三分の一は町の中で燃やしました。これは町の崩壊の時に町の中にいて包囲され火で焼かれる人々を示していました。この後まさに彼らにこの通りのことが起こりました。次の三分の一は打ちのめしました。彼はその毛をひどい目に合わせました。これは包囲を生き延びた人々に何が起こるべきかを描写していました。まさにそのように彼らは剣に倒れたのです。そして最後の三分の一の人々は散らされました。この中にはエレミアを自分たちと一緒にエジプトに連れて行った人々が含まれています。神様の民のほんの少しの残された者たちは、ついには町に帰ります。 彼らはエゼキエルの衣の裾に包まれたほんの少しの毛で示されていました。エゼキエル書5章の12節。あなたの3分の1はあなたのうちで疫病で死ぬか、あるいは飢饉で滅び、3分の1はあなたの周りで剣に倒れ、残りの3分の1を私は四方に散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。これがエゼキエルが民に伝えたメッセージです。そして彼はその意味をとてもはっきりと示しています。17節。私はあなた方に飢饉と悪い獣を送る。彼らはあなたに子を失わせる。疫病と虐殺とがあなたのうちに起こる。私はあなたに剣を望ませる。主である私がこれを告げる。しかし誰もエゼキエルの警告に注意を払いませんでした。エルサレムの崩壊とイスラエルの民が受けた苦しみは私たちにとって神様の裁きの現実の警告とならなければなりません。でも私たちはその事実からあまりにも遠く離れており、今日神様の御言葉に本当に親しんでいる人たちはほんの少ししかいません。クリスチャンの間の最も大きな罪は神様の御言葉を知らないことです。神様はこの警告をエルサレムの人々にお与えになったのですが、すべての聖書の箇所がそうであるように、ここには私たちに対するメッセージもあるのです。神様の裁きが始まるときには、自分の決心をするにはもう遅すぎるのです。今日もしあなたが神様の御声を聞くなら、神様は次のように言われます。第二コリント人への手紙6章の2節。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。悔い改めて主に立ち返るのは後ではなく今なのです。さてエゼキエル書6章の学びに入りますが、エゼキエル書はとても秩序正しい書で、この時点まで主にエルサレムに関する予言が書かれていました。でもここからは預言者はイスラエルの地全体に目を向けます。裁きはこの地全体に来ようとしています。エゼキエルはネブカデネザルに捕囚にされた第二の代表団と一緒にいます。彼らはバビロンの政府の奴隷でユーフラテス川から引かれた大きな運河であるケバル川のほとりの農穀地帯で働いていました。でもほとんどの人々はまだかの地に残っており、エルサレムはまだ破壊されてはいませんでした。ですから偽預言者たちはまだ続けて、すべてのことはうまくいく、捕囚になった人々は間もなく帰ることができると保証していました。一方でエレミアは、捕囚は70年間続くと言っていましたが、彼らはエレミアに何の注意も払いませんでした。彼らは偽預言者の言うことに耳を傾けていました。なぜなら、彼らのメッセージの方が良いものに聞こえたし、とても楽観的だったからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私のミニストリー全体を通して、私も人々の間に同じ態度を見てきました。私が預言書の中に書かれている神様の裁きのメッセージについて、一連のメッセージをした後、教会の中でとても中心的であった人物が、教会から去ってしまいました。彼は、私は慰めてもらうために教会に行くのです。ここでは私は慰められませんと言いました。実際彼は神様の御言葉を聞きたくありませんでした。後になって分かったのですが、ビジネスの取引の中で、彼は慰められる必要はありませんでした。裁きのメッセージは彼にとって良いものだったのです。メッセージはちょうど彼にぴったりだったのです。もう一人のご婦人も次のように言って私の教会に来るのをやめてしまいました。 マギー博士が私をとても不愉快にすることが何度かありました。今私は教会に行っていますが、説教者は私の気分をとても良くしてくれます。率直に言って彼女が言っている教会は異端で、そのメッセージはどうやって友人を作り、人に影響を与えるかというものでした。そのメッセージは積極的な考え方の力を強調していました。ただ気分が良ければ良くなるというのです。言わせていただきますが、それは神様の御言葉のメッセージではありません。6章と7章には2つの裁きのメッセージが書かれています。エゼキエルは今、イスラエルの地全体に関わることを語ろうとしています。そして彼のメッセージは、偶像崇拝者は死ななければならないこと、そしてこの地は荒れ果てるということです。エゼキエル書6章の1節。次のような主の言葉が私にあった。この節から2つのうちの最初のメッセージが始まります。7章の第2のメッセージも同じように始まります。人々はエゼキエルの言ったことを受け入れはしませんが、エゼキエルは彼らに、私は自分がどう思うかを語っているのではない。私が何を望んでいるか、あるいは怒ってほしいということを語っているのでもない。私は神様が言われることをあなた方に語っているのだと言ったのです。同時に興味深いことは、どちらのメッセージも、彼らは私が主であることを知ろうという言葉で終わっているということです。神様は彼らがご自分が主であることを知るために彼らの上にこの裁きを送られたのです。裁きの目的の一つは、人間が神様は聖なる神様であるということを知ることにあります。この世は神様が聖なる神様であることを知る必要があります。これまで神様は愛であるという事実にとても大きな強調点が置かれてきました。神様が愛であるというのは真実ですが、それは話の半分にしか過ぎません。私たちはコインの反対側を見る必要があるのです。神様は聖なる方であり、罪を確かに罰せられます。もしあなたが不従順のうちに神様に背を向けたなら、またもし神様を否定し、救いを受け入れないのなら、一つの選択しか残されてはいません。それは裁きです。しかし人間は弁解しようとします。彼らは自分たちが罪人であることを認めたくありません。彼らは神様を見限り、神様など存在しないのだと口にすることで、神様の宇宙から神様に出て行ってもらおうとしているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は見張り人としての職務というテーマで、エゼキエル書3章23節から27節と4章、5章、そして6章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。